はい、しばらくぶりになりますけれども、今日はもう一度使徒の働きを、読み進めてまいりたいと思います。今まで、使徒の働きをステージに分けて学んできていますが、今日読んだ13章は、ちょうどステージ3の、まず初めの章になります。そして今読んでいるステージ3の大きなテーマは、パウロの伝道旅行、3回にわたる伝道旅行が大きなテーマになっています。覚えていらっしゃいますでしょうか。第2ステージではエルサレムで始まった教会が迫害のゆえに散らされ、ユダヤ、サマリアの全土、いやサマリアをさらに超え、その上のシリアのアンティオキアまでに届き、そのアンティオキアで初めての異邦人がいる、教会が誕生し、まあ、そこでクリスチャン、まあ、キリスト者と呼ばれるようになりました。そしてそのアンティオキアの教会が、そこからバルナバとパウロ、まあその時はサウロと呼ばれていましたが、その二人を宣教師としてこの伝道旅行へと、精霊の導きと祈りによって派遣することになったのが、この13章の前半でした。そして、はじめは地中海に浮かぶ島キプロスへ、まあ、バルナバのふるさとでもありましたキプロスへと渡ります。そしてそのキプロスから今度は、まあ、本土、現在でいうトルコですね、大陸の方へと渡り、そしてずっと北の方に進み、またね、アンティオキアという同じ名前の町でありますが、ここはシリアにあるアンティオキアではなく、ピシディアのアンティオキアという、名前は同じですけれども、場所、地域も違う町のアンティオキアに到着するわけです。まあ、伝道旅行のパターンを皆さんに前回お話ししたかと思いますが、パウルはだいたいその町のまずはユダヤ人の街道へと向かいます。まあ、今回も同じくユダヤ人の街道に行き、礼拝に参加します。15節を見てください。律法と預言者たちの書の朗読があった後、街道司たちは彼らのところに人を行かせてこう言った。兄弟たち、あなた方にこの人たちに何か奨励の言葉があればお話しください。まあ、実はパウロ、サウロは、もともとはユダヤ教のラビ、先生でありますから、この街道でお話をする、このように私のようにメッセージをする資格のある立場なんですね。ですからそのことを知った人たちは、パウロのところに行き、何かこの安息日に必要な言葉をお語りくださいと、お願いするわけなんです。まあ、パウロとしてはそれがね、きっかけとなり福音を語る機会へとつながるわけです。でもパウロはそこで今まで聞いたことのないような突拍子もないメッセージを語るのではなく、そこにいるユダヤ人たちにもわかりやすく、まずはユダヤ人の歴史、神の民の歴史から語り始めるわけなんです。まあ、そのメッセージについては今日は、読んでおらず、そのメッセージが終わった後から42節が始まっていますが、まあ、読んでいただくとわかりますが、その歴史、まずは、出エジプトの出来事であったり、約束の地に渡りその地を相続した出来事、そしてそこで裁きつかさ、まあ、獅子による時代があり、その後サウロという王様が建てられ、そしてその後にダビデ王が、起こされた、そのような話をしていきます。そしてそのダビデ王から約束さ、ダビデ王の子孫から約束された救い主、まあ、イスラエルの民が待ちわびるメシアの約束が与えられている、そんなお話をするわけです。 まあ、メシアは別に新しく突然現れる人物でもなく、ユダヤ人、またイスラエル人であるならば、その長い歴史の中で約束された、待ち望んできた存在です。そしてじゃあ、そのメシアが誰なのか、それが23節で、神は約束に従って、ね、旧約聖書からある、つながっている約束に従って、このダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださいました。ここで、初めてパウロは、あのナザレのイエスが神の約束されたキリスト、まあ、ヘブライ語で言うメシアであるということを明確に伝え、そしてこのイエスを信じる者は皆義と認められるのです。まあ、街道に集まった人たちに、あのイエスが約束された私たちのメシアであるということをメッセージとして語りかけるわけなんです。エルサレムでね、こういうメッセージをしたならば、明確に祭司や祭司長たちが反対する、そんな記述を私たちは読んできましたが、ではこのアンティオキアの地においては、おおむね街道にいる人たちにはそのメッセージを、が好意的に受け止められていたようです。まあ、それが今日、読んだ42節からになりますが、そんなメッセージを終えてバルナバ、パウロの二人が街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ。まあ、きっと、彼らの関心を持つような良いメッセージであったので、また来週の安息日にもここにいるならば、この街道に戻ってきてお話の続きを聞かせてほしい。まあ、続きというか同じことについて話してくれるように、頼んだとあります。そして43節を見ますと、またね、その後も二人について行って、話された内容について、熱く、語ったと、書かれてあります。語り合ったと書かれてあります。そしてそのようなパウロとバルナバ、そしてパウロの語ったメッセージは、このアンティオキアの町において、話題になったんだと思います。いろんな人に口頭で伝わっていったのでしょう。44節。さあ、次の週、次の安息日には、ほぼ町中の人々が主の言葉を聞くために集まってきた。まあ、ユダヤ人だけではなく、町にいる人たち、ね、異邦人の町、外国人の町ですから、外国の町ですから、多くのユダヤ人以外の人たちも街道に集まり、そのパウロの語るメッセージに耳を傾けたいと願ってきたわけなんです。しかし問題は、ユダヤ人たちだけで集まっていた一週前の安息日とは違い、多くの外国人が、現地にね、住んでいる人たちが街道に集まってくる様子を見ていた街道に集うユダヤ人たちが、45節。この群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロが語ることに反対し、口汚く罵ったと。自分たちだけが集まっていたならばよかったのですが、いろんな外部者たちが街道に集まる様子、そしてそのような人たちに福音が語られていること、様子を見ていたユダヤ人たちが、妬みに燃えた。まあ、嬉しくなかったんでしょうね。そして、反対の声を上げるようになるわけです。そして先に進みますと50節では、挙句の果てには、ユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや、町の主だった人たちを先導して、パウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。要はその町の有力者たちに、利用して、パウロとバルナバをそのアンティオキアから追い出してしまうわけなんです。まあ、そんな、もう仲間、同胞であるユダヤ人たちの反対を知ったパウロとバルナバですけれども、こう宣言しています。46節。そこでパウロとバルナバは大胆に語った。神の言葉は、まずあなた方に語られなければなりませんでした。しかしあなた方はそれを拒んで、 自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしています。ですから、見なさい。私たちは、これから異邦人たちの方に向かいます。ここでパウロは、はっきりと明言するわけです。それは、これまでもちろんパウロは福音を異邦人に語る機会もありましたけども、まずは自分たちの同胞であるユダヤ人たちを中心に御言葉福音を届け語ってきたわけなんです。しかしあなた方の神が与えられている福音が、神の民であるあなた方ユダヤ人たちがこのキリストの約束福音を受け入れずに拒むのでしたら、もういいと、見なさい、私たちはこれから異邦人、すなわちユダヤ人以外の人たち、外国人の方に向かいますと、異邦人伝道に本腰を入れていく宣言をここでしています。そして47節では、主が私たちにこう命じられているからです。私はあなたを異邦人の光として地の果てにまで救いをもたらすものとする。ここは旧約聖書からの一節を引用して、神様が私たちを異邦人の、ユダヤ人の光ではなく、むしろ異邦人の光として地の果てにまで救いをもたらせるものとして用いると、そのことを伝えるわけです。でもここであえてこの旧約聖書からの御言葉を引用しているパウロですが、ここで大切なのは、ここでユダヤ人の反対に遭い、迫害に遭い、仲違いしたからもういいと腹を立てて、もうお前たちには伝道しない、もう私たちは異邦人に向かうと、ただそこで感情的に自分たちの向かう先を方向転換したのではなく、まあ結果的にはそうなったのですが、実は旧約聖書からの約束を用いることで、そこには実は神様の計画はすでにそこにはあったということを伝えており、まあ、そのことが私はここではとても大切だと思うのです。ということで、実際この旧約聖書の引用はイザヤ書の49章からになっていますが、ごめんなさい、出てこない、肝心な聖句を入れてない。もし聖書をお持ちの方はちょっと開いてください。旧約聖書のイザヤ書の49章です。すいません、一番皆さんにお見せしなければいけない聖書の箇所を、すっ飛ばしていました。イザヤ書の49章の6節になるんです。ぜひ画面の向こう側の方もイザヤ書の49章を開きください。こう書かれてあります。主は言われる、あなたが私のしもべであるのは、ヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのうちの残されている者たちを帰らせるという小さなことのためだけではない。私はあなたを国々の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。あなた方が私のしもべであるのは、ヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのうちの残されている者たちを帰らせるという小さなことだけのためではない。私はあなた方を国々の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとすると。神様の計画は、ヤコブの諸部族、すなわちイスラエルだけを助け救うという小さなことだけではないんだ。実はその先があり、私はあなた方を国々の光として、地の果て、世界の隅々まで救いをもたらすものとして用いたい。そのような 小さい計画もありましたけれども、それだけではなく、もっと大きな計画もあなた方のためには描いているのだよということをここで伝えているんです。で、ここを読んでいたときに私が気づかされたのは、小さいことと、そして神様の描いておられる大きなこと、この両方に私たちが目を向けていくことの大切さ、そのことをバランスよく、片方だけに目を向けるのではなく、バランスよく見て、そして神様の御心を受け取ることが必要だなと思わされたわけなんです。もちろん私たちが神様を信じ、神様に従っているとき、ここで言う小さなこと、まあ小さなことというと語弊があるかもしれないから、身近なことに私たちは関心を寄せることが多くあると思います。祈りの言葉もそうかもしれません。求める聖霊の導きもそのようなところにあるかもしれません。それは私たちの自分自身の置かれている状況であったり、家族のことであったり、自分の健康、家族の健康、仕事のこと、友人のこと、そして私たちの教会のこと、そんな私たちの必要、課題を主に祈り、そして導きを求め、助けをいただこうと私たちは願うわけです。そして神様は真実なお方ですから、そんな私たちの祈り、願い、思いを受け止め、様々な形でその御業を表してくださり、私たちはハレルヤ、感謝しますと神様に、祈りを捧げるわけです。でもそのような身近なこと、すなわち今日の箇所でいう小さなことだけではなく、実は神様はこんな小さな、そして小さな私たち、小さな教会ではあるかもしれませんが、実はあなた方の身近な小さなことだけではなく、実は私はもっと大きな計画をあなた方に願い、託したいと思っておられる。そんな大きな神様の御心にも私たちは目を向けていく必要があると思うんです。それゆえに私は神の大いなるストーリー、神の、大いなるストーリーという聖書全体に貫かれている神様のそのビッグストーリーを、受け止めていきたいと、まあ、昨年はそのメッセージへと導かれたわけです。まあ、たまたま先週私は日本バプテスト教会連合の理事会に木曜日と金曜日、参加して来ました。まあ、まん延防止措置が発令されるギリギリのタイミングでしたので、なんとか、新しい理事会になってね、多分初めてだと思うんですけれども、ズーム以外の会議として皆さんと、集まって時間を持つことができました。もちろん理事会ですから、連合内、そういう団体の中で抱えている様々な問題、課題について話し合い、対応を検討し、また計画、そしていろんな企画なども行いました。まあ、今対応しなければならない様々な問題はありますけれども、でもその理事会の中でほんのちょっとだけなんですけれども、もっと先のこと、これから将来のことについても少しだけ意見交換をする時間があったんです。と言いますのも、先週連合の主題聖句からお話しさせていただきましたが、連合の指針の一つに責任を負い、担う連合体ということで、まあ、2030年問題というものを日本が抱えており、まあ、連合の中にあっても、様々なこれから課題が、起こりうるという、そのような現実に対し、私たちはどう対応できるのか、何をするべきなのか、まあ、いろいろと意見交換をしたわけなんです。まあ、要は、日本全体が高齢化していく中にあって、連合内でもこれから牧師不足であったり、信徒数の減少というものは必ず起こることであり、それに伴い、教会運営に苦しむ、そんな教会が増えてくるだろうという予測があるわけなんです。じゃあ、それをこれからどうしようと話し合うときに、 やはりその中で出てきた意見としては、これまで私たちが持ってきた教会のあり方、すなわち教会観などが変わっていかないと、このような問題は乗り切ることがもう難しいのではないかということになったんです。まあ、すなわちこれまで当たり前にあった教会観というのは、一つの教会に一人の牧師がいるという、ことであったり、または一つの教会がその教会に属する一人の牧師を支えていく、そのような形がこれからいろいろと変わっていかなければ、この問題を乗り切ることは難しいのではないかという意見が主に交わされたわけなんです。まあ、苦しんでいる教会がいるならば、共にその痛みを担い合いながら歩もう。それは確かに理想的な姿であるのかもしれません。でもそのような話をしているときに、そうだなと思いながら、同時に私の心の中にはまた違う感情がじわじわと、巡ってきたわけなんです。それは確かにそのような形があってもあるべきなのかもしれないけれども、果たして今まで私たちが培ってきたこの教会の姿がそう簡単に変えることができるのか。ね、今度は一緒にやっていきましょうと言われて、今まで別々に歩んできた教会同士が同じ方向に歩む、そんな方向転換ができるのか。また私も牧師として長く在任すれば在任するほど、やはり自分の牧会のスタイルや形や、姿というものがあるわけですよね。それを私はこれから2030年だと8年後ですよね。だんだんそれを改革し、自分の中の牧師観も変えていくことができるのか。いや、これはちょっと難しいかもしれないというモヤモヤが、その会議中、なんか嫌な、汗じゃないですけども、モヤモヤした感情が浮かび上がってきたわけなんです。わかるんです。これから、状況は、決して簡単なことではなく、私たちが向き合っていかなければならない。でも私の心のどこかで、できるならばこのままの行きたい。可能ならば変わりたくない。いや、変えてほしくない。まあ、そんな率直な思いもあるわけなんです。まあ、いわゆる葛藤ということですね。きっとアンティオキアのユダヤ人たちもそのような葛藤を思っていたのではないかと。まあ、小さいことだけに目を向けるならば、自分たちはユダヤ人、神の民であり、自分たちに約束されているメシアを待ち望んでいたわけであり、私たちこそまさに助けが必要なんだと。私たちがローマの支配から独立し、神の国をもう一度立ち上げなければならない。そのために私たちはあえて敵であるような異邦人、外国人などに目を向ける必要があるのか。そんな思いがきっとあり、あえて外国人、異邦人に対して目を向けているパウロに対し、妬む思いが湧き上がってきたのではないかと思うんです。しかし、ここでパウロがあえてイザヤ書の言葉を用いたのは、神様はそんな小さなことだけのためにあなた方を選んだのではなく、助けたのではなく、実は私の計画はもっと大きなところにあり、そこにあなたをそのために用いたいのです。そんな神様の御心をもうイザヤ書で神の民に伝えているということなんです。私たちの教会の理念は、地の塩、世の光として使える教会。地の塩、世の光として使える教会。その理念を掲げています。まあ、この世の光とは、一つ前の新改訳の訳では、世界の光と訳されています。世界の光なんです。埼玉の光ではなく、浦和の光ではなく、日本の光ではなく、世界の光ですと、イエス様は掲げられているわけなんです。 そうであるならば、私たちの教会も確かに今ある場所で輝いていくことはとても大切であると同時に、小さなことと同時に大きなこと。実は私たちは世界においても光り輝くものとして神様は用いたいと願われているということを、心のどこかに私たちは受け止めておく必要があるのではないでしょうか。でもそこで直面するのは様々な葛藤だと思うんです。ユダヤ人がそこで経験したように、私が理事会の中で感じたモヤモヤであるように、何か私たちの力や置かれている状況を超えて新しいことをしようとすると、そこにはいつもいろいろな壁が生じるわけです。でも使徒の働きにおいて私たちが読み学んでいく、その大切な中心は聖霊の働きであり、その聖霊の働きの大切なこととは、壁を壊し乗り越え、境界線を越えて、神様の祝福、すなわち福音が広がっていくということではないでしょうか。その壁とは、文化の壁であり、言語の壁であり、民族の壁であり、物理学的な壁であるかもしれませんが、時にその壁は私たちの心の中にもあるわけなんです。その壁を打ち壊し乗り越え、主の導きへと、私たちもモヤモヤし葛藤するけども、あなたの御心のために一歩踏み出します、そんなチャレンジへと直面する必要が私たちにはあるのではないかと思わされております。キリストの福音、そして聖霊の導きとは、臆病で恐れ家の中に閉じこもっていた弟子たちを大胆にキリストを証しするものへと変え、かつては迫害者としてキリスト者教会を迫害していたパウロを、迫害者から愛を語る伝道者へと変える力があるということ、そして私たちもその弟子たちを、パウロを変えた同じ福音をいただき、そして同じ聖霊の助けによって私たちも変わり続けることができる。これが私たちの信じる福音、神様の約束、導きではないでしょうか。もちろん神様の恵みはとても豊かであり、私たちの身近なところで私たちを支え、助け、たくさんの憐れみ、恵みを注いでくださる神様であります。それと同時に私たちはその小さなことだけではなく、私たちの身近な境界線を越えたさらなる大きなところにも、主は私たちを用いたいと願っておられる、世界の光となってほしいと願っておられる、そんな御心をも私たちは受け止めていきたいと思うんです。小さなことと大きなことです。そして私たちには、それは無理かもしれない、できない、いやちょっと待ってくださいと固くなになるのではなく、そんな聖霊の導きに私たちは委ね、主よ私たちを用いてくださいと、よくわかりません、できないかもしれないけど、でもお委ねしますと一歩踏み出す、その信仰が教会にあるときに、人の働きで聖霊が豊かに導かれたように、私たちの教会も、そして私たち一人一人も、主が私たちの思いを超えたところへと導いてくださる、そんな経験をしていくでしょう。お祈りいたします。